ダメな私に恋してください。恐ろしいもの見たからな。黄色いデカパンツ、あんな色気ないパンツ店先にさらすなよ。一瞬うちのばあちゃんが帰ってきたかと思ったよ。でディーン・フジオカ演じる黒沢歩の深田恭子扮する柴田美智子へのツッコミ、そして二人の言い争いというか掛け合いがね、なんとも微笑ましく思えてしまう今日この頃なんだけど、まあそれにしても元ヤンでドSな役どころっていうのをディーン・フジオカが演じることに結構どうなるかと不安もあったんだけど、なかなかフカキョンといいコンビネーションができてる感じでね。ちなみに今回の役どころに関してディーン・フジオカ自身は公式サイトのインタビューで、黒沢歩はとてもピュアな人です。それぞれのことをちゃんと考えていて、口や態度は悪くても常に温かく見守っているからみんな愛を感じるんでしょうね。そういう存在感というのは原作でも感じましたし、演じる上でも大事にしているところです。それと黒沢という人はプロデュース能力が高い人だと思います。適材適所を見極める人で、美智子のこともプロデュースする側の立場として導いています。会社を辞めて喫茶店を始めたのも、残りの人生をどう送ろうかとセルフプロデュースし始めたということなのではないでしょうか。マスターと呼ばせるのも、今はもう主任ではない喫茶ひまわりの店長、すなわちマスターだというはっきりした違いを意識しているんだと思います。それと以前ドSを極めますなんてコメントしたりもしましたが、そうは言ってもどこまで出せているか、表面的なことだけでなく人があるべき姿としてインスピレーションを作っていかないといけませんし、ちゃんと愛のあるドSに見えるようどれだけの振れ幅でいけばいいのか悩みます。黒沢はある意味一番まともな人だと思うので、周りがコメディの芝居をしているときは抑えるようにしています。ラブストーリーですので照れるシーンも多いのですが、そこも含めて一つのコメディだと思っているので頑張ります。それから原作があるということに関しては、すでにそこにある世界を壊さないように、期待を裏切らないようにというのは大きいですね。外見もどこまで近づけるのか、いい意味で原作を超えられるか、そういう心意気でやっています。特にキャラクターが一人一人際立っていてカラフルですよね。美智子の現状はシリアスに見ると女性の貧困とか社会問題なはずなのに、漫画という力はすごくてコメディとしてポジティブに切り替えられていて読んでいて楽しかったです。とにかく美智子がこれだけダメでも生きていけるんだという反面教師的な勇気をもらえる元気になれる作品ですので、ぜひ楽しんでいただきたいです。なるほどね。うん。で、まあ近頃のディーン・フジオカといえばね、放送中の NHK 朝ドラ朝が来たで、元薩摩藩士五代友厚を演じて人気急上昇。うん。ちょっと前の1月22日のオンエアで、その生涯を閉じてお役御免となったんだけど、その日の朝ドラ直後の朝一にゲスト出演すると、なんと視聴率は 17.1% まで跳ね上がったわけで、うん、まあ確かにね、朝一は常に 10% を超える人気番組とはいえね、平日の午前8時台の情報番組でこの視聴率は驚異的、まさにディーン・フジオカ見たさだったはず、うん、ということで気になるダメな私に恋してくださいの視聴率なんだけど、第1話 9.0 から第2話 9.3 と、意外にもと言ったら失礼かもしれないけど、とにかく右肩上がりと大健闘。うん。でも第3話は 8.2 と案の定、いや残念ながらのダウン。まあなんと言ってもね、真裏のテレ朝、サッカーリオオリンピックアジア地区最終予選準決勝日本対イラク戦が 18.6%っていう高視聴率を取った影響がかなりあったのは間違いなし。うん。でもね、同じく真裏のフジテレビ系ドラマお父さんと呼ばせてに対しては、向こうが 9.3 から6.2 と大幅ダウンしたので、なんと 2.0 ポイントのリード。うん。まあね、同じラブコメを見るんだったら 遠藤健一と渡部篤郎のおっさん二人よりは、フカキョンの可愛さとディーン・フジオカのフレッシュさに軍配が上がるのは当然かも。ね。うん。ということで、とにもかくにもダメな私に恋してください。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。